こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。寝る前30分を変えなさいは、時間不足を感じるビジネスパーソンや学習者に向け、就寝直前の習慣を整えることで仕事と勉強の効率を見直す実用書である。著者の高島哲知は、睡眠中に脳が情報を整理し記憶の定着を進めるという働きに注目する。本書の主張は、睡眠を削って努力量を増やすことではない、むしろ眠る前の30分に何を入力し、どのような心理状態で1日を終えるかを工夫し、睡眠という既存の時間を学習と発想の見方に変える点にある。広く情報を拾う読書、前向きな内容を記す短い日記、朝のアウトプット、就寝起床時刻の安定などが具体策として扱われる。睡眠法だけでなく、無理なく続く行動設計として習慣化を考えることが本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、睡眠を削るのではなく眠る前の入力を設計する。本書の出発点は、時間がないから睡眠を削るという発想への再考である。仕事や資格学習の成果を上げようとして夜明かしを重ねると、翌日の集中力や判断力が落ち、結果として作業効率まで損なわれかねない。そこで著者は、睡眠を休止時間として扱うのではなく、日中に得た情報を整理し記憶を強める過程として捉える。重要なのは、寝る前の30分を新たな長時間学習に変えることではない。限られた時間に翌日以降に生かしたい知識や考えを意識的に取り込むことである。就寝前に触れた内容は、その後にまとまった睡眠が続くため、復習や理解のきっかけとして位置づけやすい。本書はこの順序を、努力時間の総量を増やす技法ではなく、すでにある睡眠の働きを前提にした時間配分の技法として提示する。したがって、読者に求められるのは、夜の予定を過密にすることではなく、就寝前に漫然と消費している時間を見つけ、目的のあるインプットへ少しずつ置き換えることである。次に、いいとこ取り読書法で専門外の情報も発想の材料にする。寝る前のインプットとして本書が紹介する代表例が、広く浅く情報を拾ういいとこ取り読書法である。これは、一冊を最初から最後まで完全に理解しようとする読み方だけを正解とせず、今の自分に必要な箇所や印象に残る要点を見つける読み方に価値を置く多忙な人にとって、読書を全ページを精読できる日にしか行えない活動にすると、着手の負担が大きくなる。短時間で目つぎ乱し、気になるページをたどる方法なら、読書を日々の習慣に組み込みやすい。また、寝る前に読む対象を自分の専門領域だけに限定しない点も特徴である。一見すると、仕事と離れた分野でも異なる視点や語彙に触れることが、後に問題を考える材料になる場合がある。ただし、この方法は速読競争や知識収集自体を目的にするものではない。翌日に試す、調べ直す、誰かに説明する価値のある断片を得ることが要点である。量をこなした実感よりも、関心を保ちながら情報との接点を増やすことを優先する読書法として理解できる。さらに、一言日記で就寝前の感情と自己認識を整える。本書は知識の入力だけでなく、眠る直前にどのような感情や言葉を頭に残すかにも注意を向ける。その具体策が一言日記である。長い反省文や詳細な記録ではなく、その日にあった良かったこと、できたこと、次に意識したいことなどを短く書くことで一日を区切る。短文であることには実際的な意味がある。疲れている夜でも始める障壁が低く、文章の出来栄えを気にして中断しにくいからである。また、日記を書く行為は、漠然とした不安や失敗の印象に一日全体を支配させず、経験を言語化して見直す機会になる。本書は、就寝前にネガティブな考えを増幅させないことを重視するが、これは問題を無視して楽観するという意味ではない。課題があるなら、翌日に扱うべき行動として切り分け、就寝時まで自己批判を引き伸ばさないための整理である。記録を継続すれば、自分が何に満足し、どの場面でつまずきやすいかも振り返りやすくなる。学習法と心理的な就業儀式を結びつけている点に、この習慣の役割がある。そして、朝30分のアウトプットで夜の学びを使える知識へつなぐ。本書の提案は、夜だけで完結しない。寝る前にインプットした内容を起床後の30分でアウトプットする流れが示される。読んだ内容を思い出してメモにする。要点を自分の言葉で説明する。問題を解く。当日の仕事で一つ試すといった行為は、単に再読するのとは異なる。思い出そうとする過程で、自分が理解できている点と曖昧な点が見えやすくなり、知識を実際の場面で使う準備にもなる。夜の読書を翌朝の行動に接続することで、読んで終わりという自己啓発書や学習書にありがちな停滞を避けようとする設計である。朝を重視する理由は、日中の連絡業務雑務に注意を奪われる前に、自分で選んだ課題に取り組みやすいためでもある。ただし、早起きそのものを目的化する必要はない。 本書の意図は、夜ばかしを朝活に置き換えて睡眠不足を作ることではなく、十分な睡眠を確保した上で、静かな時間に短い再生と実践を行うことにある。夜の入力、睡眠朝の出力という循環が提案の実務的な核となる。最後に、成果を左右するのは意志力よりも就寝前の固定された習慣である。本書を貫く主題は、睡眠や勉強の小技そのもの以上に習慣化である。忙しい日にだけ努力する方法は予定の変化や疲労によって崩れやすい。これに対して就寝前の時間帯、行う順番、使う道具をある程度固定すれば、何をするかを毎晩改めて決める負担を減らせる。例えば、就寝前には机に本とノートだけを置く、短い読書の後に一言日記を書く、といった一貫した合図を作ることが考えられる。本書が夜の30分を単位にするのも、日常に挿入しやすく、過剰な目標になりにくいからだろう。重要なのは30分を一度も欠かさず、完璧に守ることではない。生活の事情でできない日があっても、再開可能な小ささを保つことが継続には必要になる。レビューでも内容の理解しやすさとともに実生活で続ける難しさが指摘されている。この点は本書の弱点というより、提案が実行段階の工夫を必要とすることを示す。読者は自分の就寝時刻、家族との生活、疲労度に合わせ、負担の少ない形へ調整する必要がある。結論として、本書は残業や夜ばかしで可処分時間をひねり出すのではなく、就寝前と起床後という日々繰り返される時間帯を再設計する一冊である。資格勉強や仕事の知識を継続的に身につけたい人、読書を始めても続かない人、夜にスマートフォンや雑事で一日を終えてしまいがちな人に特に適している。得られる実践的な利点は、短いインプット、感情の整理、朝の再生を一つの流れとして扱える点にある。睡眠を万能な解決策として扱うのではなく、睡眠時間を守りながら記憶と生活リズムに配慮する姿勢も重要である。同種の時間術勉強法の本と比べた際の特色は、早く起きる、多く学ぶといった単独の行動ではなく、眠る前の状態が翌朝の行動につながる循環に焦点を置くことにある。また、いいとこ取り、読書法や一言日記のように始める負担が小さい方法を提示しているため、壮大な計画より日課の変更から着手したい読者に向く。ただし効果を実感するには、内容を読むだけでなく、自分の生活に合う30分の型を試し、必要に応じて縮小修正しながら続けることが不可欠である。ご支援いただける場合は、高島哲知、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。